痛みと不自由を本質から改善するための情報をお届けしております、岡崎です。さて今日のテーマは、痛みがなぜか良くならない、そんな時にどういったことが考えられるのかっていうテーマでね、お話ししていきます。で、まあ私の患者さんでも画像上の検査では特に異常がない、 MRI とかレントゲンとかですね、そういったのでも全然異常はないんだけど、でも確かに痛いんだっていう方、まあたくさんおられるわけですね。で、まあこういった時にどういったことが考えられるのかっていうことなんですね。で、まあ具体的な実例でちょっとお話しさせていただきますと、膝が痛いですと。で、そのきっかけがぐっとね、押された時にそこが痛くなったんだっていう方がおられるわけですね。ぐっとね、あのリハビリをやってる時に膝のお皿のところをぐっと押さえられて、それからめっちゃ痛くなって、ずっとその痛みが続いてるっていうことなんですね。で、なんですけど、そこからもう1ヶ月経ってるわけですよ。で、押さえられるって言っても、そこまでね、もう目いっぱい壊す勢いで押すでもしない限り、そこまで組織自体は傷んでるわけじゃないはずなんですね。まあ、つまり構造的に何か問題が起こってしまったから痛みが出ているっていうことであれば、炎症が起こってる可能性が高いんですね。なんですけど、その炎症っていうのは、まあほぼほぼ3週間以内に収まることが多いんですね、そういう軽度の炎症であれば。なので、炎症が痛みで、炎症が原因で起こってるとはかなり考えにくいと。そうすると、じゃ次考えられるのは神経陰性疼痛って言って、神経が傷んだことによって、障害されたことによって痛みが出てるっていうパターンなんですけど、これもまあ考えにくいですね。ぐっと抑えられた時は確かにもちろん、痛みを拾ってる組織があるわけなんで、神経が刺激されて痛みが起こってるわけなんで、それはまあ神経が刺激されたっていうふうに言えますけれども、ずっとその神経が障害された状態が一時的にクッと抑えられただけで続いてるとは考えにくいわけですね。なので、まあこれも除外される、その1ヶ月経っているにもかかわらず痛いって考えた時に、もう炎症は静まっているであろうし、神経陰性なんであれば、その前の段階からもうすでに痛かったとか、まあそういったことが考えられるわけですけれども、今回のようなケース、まあその何かの受傷起点がはっきりしているケースですね、このタイミングから痛くなったんです私はっていう状態、その場合って1ヶ月経ってても痛みが引いてないであれば、なんか ずっとね痛むような感じが続いてるんであれば、これはですね、心理社会的要因っていうねものを疑った方がいいです。まあ、要するに恐怖とか不安とか、そういった感情と痛みが結びついてしまっていることによって痛みを感じてしまうっていう現象なんですね。まあこれ中枢性感作っていう現象なんですけれども、これについてねちょっと解説をしていきます。で、まあ実際ですね、この精神的なものって言われたら、いやいや別に私そんなに病んでないしってね思うかもしれないんですけど、そういうレベルの話でもないんですね。脳の次元の話なので、もう無意識のレベルでそういうことって起こってくるんですね。例えばですよ、映画館で怖いホラー映画見た後に、家のね暗がりでドアの音がしただけで、なんかこうちょっと怖ってなんかゾッとするじゃないですか。え、なんだろうみたいな。普段だったら別にそんなに大して気にならないような物音がすごい、なんていうか、怖っていう風に感じてしまうっていうような経験ってね、まあ誰しもあると思うんですけれども、そんな感じのイメージですね。イメージ的にはなんかこう抑えられたとか、なんか転んでね打ちつけたとか、その時の恐怖の映像だったりとか、恐怖の情報ですよね。痛かった、あのその時の痛みとか不安とか恐怖とか、そういった情報が結びついてるわけですね。その痛みの感覚っていうものと感情と、記憶っていうものがね、感覚とか感情とか記憶、そういったものが結びつい て僕らっていうのは、まあ、脳がですね常に未来を予測しているわけです。脳っていうのは常に未来を予測しているっていうそういう性質を持ってます。僕らの脳は生きるために常に未来を予測して生きてるんですね。例えばじゃあこの先100メートル先にどういう、まあ、踏切があるんであればそこではどういう行動をすべきかとか電車が来るかもしれないなとかあるいは車を運転してる時もそうですよね。常にこっから車が出てくるんじゃないかとか人が飛び出してくるんじゃないかそういう可能性を予測しながら、まあ、運転ってするじゃないですか。そういうことを脳は無意識レベルでやってくれてるんですね常に。でじゃあその未来予測ってどういう情報に基づいて未来を予測してるかっていうと過去の感情とか記憶とか、そういった感覚ですね。あとは匂いとか五感ですよね。視覚情報の記憶だったりとか音だったりとかそういうもうありとあらゆる感覚情報とか記憶を頼りに僕らの脳は常に未来を予測してくれてるんですね。で勘のいい方だったらここでちょっとパッとね分かったよっていう方もおられると思うんですけれども要はその怪我をしたこの時点から痛くなったっていうね受傷起点がはっきりしている場合っていうのはその時の恐怖とかが強く印象に残ってるわけですよ。そうするともうその組織自体は膝自体は良くなってる腰自体は良くなってるもう炎症も収まってるはずどう考えても炎症は収まってるで、検査しても、まあ、特に画像上もそこまで異常は見当たらないだけど確かに痛いっていう場合ですね。でこういう場合っていうのはもう慢性痛に移行している途中である可能性が高いですね。まあ、特に1ヶ月とかになったらですね急性期はから、まあ、慢性期に移行してしまう、まあ、慢性期ってね3ヶ月以上の痛みとかって言ったりもするんですけれども要は炎症が収まって、るのに、まあ、そのね痛みがずっとなんか長引いてしまってるっていうような状態を慢性期だとして考えるとその組織自体はもうちゃんと修復されて良くなってるんだけれども脳のねそういう未来予測とかねその感情的なもの不安とかそういったものが強く出ている強く経験してしまった場合っていうのはそれをもとに痛みがね呼び起こされてしまうっていうことがあるわけです。でこれは別に珍しい反応ではなくてよく見られる現象なんですね。なのでなかなか痛みがね良くならない検査も特に異常はないだけどねずっと痛いっていう場合はこういう自分の記憶とか感情とかに結びついた痛みであるっていう可能性を疑ってみた方がいいですね。その場合じゃあどうやって対処すればいいのかっていう話なんですけれどもこれは成功体験を積むっていうことなんですね。要は脳を安心させてあげるのが大事っていうことです。あ、これぐらい動かしても私痛くないっていう経験をたくさんするっていうことですね。で、ここで障害になってしまうのは私痛いからこれ悪いここが悪いって信じ込んじゃってるんですね。その方は、まあ、信じ込んじゃってる場合っていうのはそこ悪いからなるべく動かさないようにしようってするわけですよ。実際動かしたら痛いんだから動かしたくないっていうのでね。で、それで実際動かさないわけだからそこの固有感覚っていうね関節にあるその、GPS みたいな関節の状態を脳に伝えてくれるようなセンサーの刺激まで不足してしまって、まあ、結局ね血流不足だったりとかそういう感覚障害っていうのが続くことによって本当にそこが悪くなってしまう。もう回復してたはずなのに実際に本当にそこが悪くなってしまうってことも考えられるわけですね。で、これも実際珍しい話ではなくてよくある話なんです。なのでとにかく一回疑ってみるっていうことですね。ここは本当にここが痛んでいることによって私は痛みを感じているのか でもそうではなくて、さっき言った強い恐怖とか不安とかそういったものから脳が感じている痛みなのかっていうところをちょっと一回疑ってみると、でその上で、大丈夫だっていう経験をしていく、成功体験ですね、小さい成功体験を積んでいくことで、何かがきっかけでね、急に痛みが全然なくなるっていうこともあります。よくあります、これも。はい。なので痛みイコールそこが悪いっていうふうにどうしても考えがちなんですけれども、そうではない可能性があるっていうことですね。でそれは決して珍しいことではないっていうことです。でじゃあどういう方がねそういう状態になりやすいのかっていうお話をちょっとしていこうと思います。これ結論ですね、高齢者はなりやすいです。高齢者とか、あとはまあ認知機能が低下しているような方だったりとか、あとはまあ頑固な方ですね、非常に頑固な方、自分がこうだって思ったらあまり曲げないような方ですね、そういう方になりやすいです。あと神経症的傾向っていうかな、あの神経質な方です。要するに小さいことも気になる、すごい気になるっていうタイプの方で、そういう方ですね。まあ、3つ挙げました。認知機能が低下している方、まあ、これ高齢者はやっぱりね、どうしても高齢になってくると80代90代とかなってくると認知機能低下してしまうので、そういったことも関連してきたりはします。そして、頑固な方ですね、自分の考え思い込みが強いタイプで、それ思い込んだら、一回思い込んだら自分の意見なかなか変えないタイプの方、そして小さいことがすごい気になってしまう神経症的傾向の強い方ですね、神経質な方ですね、こういった方はなりやすいということは分かってます。でじゃあなんで認知機能がねちょっと低下している方っていうのはそういうふうになりやすいのか、あるいはまあ高齢者ですね、そういうのなりやすいのかとか、今言ったような方がなりやすい理由っていうところなんですけれども、まずですね、注意バイアスっていうものがあります。注意バイアス、これは注意が一つのことに向いたらそこばっかりにやたらと意識が過剰に、注意が過剰に向くっていうことですね。こういったバイアスが脳に、かかりやすくなります。年を取ったりとかね、軽度の軽い認知機能の低下があったりすると、要は情報を柔軟に捉える力っていうのが落ちるんですね。でそうしたら、まあ、痛みが出た時の出来事をやたらとね強烈に記憶してて、その時の感情だったりとか映像だったりとかがもうなんか頭から離れないっていう感じになっちゃうわけですね。そこにやたらとこう固執してしまうというか、注意が過剰に向いてしまうっていう。でそうするとその後の変化とかね、もう炎症が収まってるとか、他の可能性とかにも注意が向かなくなるんですね。なんかあの時私は怪我させられたとか、あの時の事故で私は今までできてた自由を失ったとか、そういったことばっかりを常にこう自分の頭の中で再生ボタンを繰り返し繰り返し押してしまうんですね。それがまあ注意バイアスっていうもので、これは加齢、年を取ったりとか、まあ、軽度のね認知機能の低下あると起こりやすくなりますし、思い込みが強い人とか神経質な方ですね、心配性の人とかもやっぱりあんなことが起こってとか、あんなことされてとかっていうのが、非常に強く感情 とか記憶に結びついてしまうので、まあこれがね痛みのきっかけとして、まあ、再生ボタンになりやすいっていうことですね。はい。でまあその注意バイアスが強く働きましたってなると、今度扁桃体っていう部分が脳にあるんですけれども、ここはですね感情の記憶の司令塔みたいなもんです。痛いって感じた時に怖いとか不快だったとか、あとはショックっていう、まあそういった感情ってあるじゃないですか。怖い映画見た時もそうですよね。そういった感情があるわけじゃないですか。でそういったものがすごく、を処理している部分っていうかね、それが、この扁桃体なわけです。でここが過敏に反応してしまって、その体験をですね危険な記憶として 強く刻むわけですよ。まあ私たちが、まあ、狩猟採集民でね、まあ実際に狩りやってたりとかした時とかっていう歴史は私たち人類って非常に長いわけですけれども、農耕をやってきた時間なんかよりもはるかに長いわけですね。でそういった時に生き延びるためには危なかったとかあそこやばかったっていうような記憶って非常に生き残る上で大事じゃないですか。それ簡単に忘れてしまったら、なんか例えばあの峠を越えた先にめちゃくちゃなんかライオンがたくさんいたよとか、まあ、例えばそういう情報ですね、なんか崖があそこ見えにくいけど崖があるんだよあの先はとかね、そういった危なかったとか怖っていうようなね、びっくりしたとかっていうような感情っていうのを私たちはちゃんと記憶してそれを避けようっていう風なねことを、まあ、自動的にやってるわけですよ。でそれを主に担当してくれているのがその扁桃体っていう部分ですね、感情記憶の司令塔ですね。でここがですねすごい、まあ、タグ付けをするわけですよ。危なかったっていうのは、あそこは危ないとか、あの人は危ないとか、あそこは最悪だみたいなですね、なんかそういう記憶をですねタグ付けするわけですね、はい。まあ、そういったことが、あります。まあ、仕組みとしてね、まあ、なのでこういったシステムがですね、まあ要は理性的になれなくなってしまうわけです。落ち着いて考えたらもう良くなってるって言われたら、まあ、急炎症期も過ぎてますし、特に検査でも異常ないんでもう問題ないですよって、もう問題ないはずなんですけどねって言われても、やっぱりね自分の頭の中でいやこの痛みは間違いなく痛いんだからここが悪いはずだみたいな感じでね、強く自分でまあ痛みをね、なんていうかな、自分自身で強く認識してしまう、注意をそこに強く向けてしまうっていうようなねことが、起こってしまうわけですね、はい。まあ、頑固な人なんかはねどうしてもその考え方の柔軟性が、まあ、少ないで、年を取るとよく頑固になるっていうじゃないですか。まああれは実際そういうふうになるんですけど、なりやすいっていうふうに言われてるんですけれども、まあこれも、年を取るとそういったね、心理的な要因による痛みっていうのが、起こりやすい状態になってしまうっていうね、一つの、まあ、状態なわけですね、はい。なのでまあそういった理由で、痛みがねなかなか改善しないっていうことが実際によくあります。なので、まあ、もしあなたがですねなんか痛みがとにかくずっと続いてるっていう場合は、この組織自体、その痛いとこ自体に本当に問題があるかどうかっていうのと、その痛みを感じる脳の作用、痛みを処理する脳の作用自体が問題が起こってる場合っていうのがあるんだよっていうね、これをぜひ知っておいてほしいんですね。どうしてもね痛みイコールそこが悪いっていう、そこに何か問題が起こってるっていうふうにね思いがちです。でお医者さんもその検査行くとですね、例えば変形性膝関節症なんか分かりやすいんですけれども、まあ、軟骨がすり減ってるからこれね検査したら軟骨がこんだけすり減ってるから痛いとかって言われたりするんですけれども、実際軟骨には痛みを感じる神経ってないんですね。だから軟骨がすり減ってるイコール痛いっていう理由にはならないです、はい。なので、まあ、そういったね、なんかお医者さんから、偉い人から言われたとか、なんか信頼してた人に言われたっていうことがきっかけで思い込みが強くなってるっていうパターンもね、多々あります。なので一回ですね、その思い込みってね、本当に思い込みっていうのは怖いものですから、人間っていうのはね、思い込みで本当に寿命が短くなったりとか、もう死んじゃったりすることも普通にありますのでね、はい。なので、はい、非常に怖いことですので、その思い込み、自分が何かの認知バイアスですね、そのさっき注意バイアスっていうのを言いましたけど、そういったなんか思い込みとか思考のなんか罠みたいなものにとらわれてないかと いうことを一回疑った方がいいですね。自分自身の考えって実はこれ間違ってんじゃねっていうところをですね、疑ってみるっていうのも、まあ痛みを改善していく上で、特に慢性痛ですね、なんかようわからんけど痛みがずっと続いてるっていう場合は、そういった自分の痛みに対する認識自体が間違っているっていう可能性、これ非常に高いので、全然ね珍しい話じゃないですし、メンタルが弱いからなるとか性格が悪いからなるとかそういったことではないですからね、誰でも起こりうる現象ですこれは。ね、メンタルが弱いからうつ病になるっていうわけじゃないっていうのと同じで、誰にでも起こりうることですから、これはね本当に、長く痛みが続いている方はちょっとそういった部分を疑ってみてください。はい。で、まあ、うちの治療院ではですね、こういった、まあ、認知行動療法っていうんですけれども、こういった認知をちょっとずつ変えていくような、成功体験をね、小さい成功体験を積むような段階的な運動療法なんかも、取り入れてますので、まあ、安心にね、安心してちょっとずつ改善していくっていうことを期待できますので、まあ、もし慢性痛でお困りの方はね、一度ご相談ください。はい、ということで今回の放送は以上で終わります。また次回お会いしましょう。